青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。周り中の人たちと花粉症の悩みを共有する今日この頃、皆様いかがお過ごしですか。みんな使っている薬がお医者さんに処方されたそれぞれによっていろいろ違うんですけれども、今日お話しした人は寝る前に目の周りに塗ると一日中目が痒いのが抑えられるっていう人がいて、そんな薬欲しいと思って今度お医者さんに行くとき言ってみようかなと思ったら、なんか眼科だとちゃんと処方してもらえるみたいなんですけど、普通の内科とかだとちょっとわからないわーって言われて、じゃあ今度眼科にもかかってみようかなってちょっと思っております。いや、本当に辛いんですよね、花粉症はね。去年の秋の終わりくらいですかね、健康診断で久しぶりに眼科の視力検査をしましたらですね、視力がすんごく落ちてたんです。で、普段あんまりそこまで落ちてると思わなくて、なんで 0.2 とか 0.4 になってるんだろうって思って、5年ほど前に調べた時にはどちらも 1.5 だったのに、どういうことだろうと思って、生活してる分にはなんか老眼が進んだのかなとか、そんないろいろボケて見えるわけでもないし、なんでかなって思って、で、たまたま目の前にメガネ屋さんがあったのでそのメガネ屋さんにちょっとこう衝動的に入りましてですね、健康診断の視力検査でこんなことがあったんですけど、どうしちゃったんですかね、乱視とかですかねとか言ったら、じゃあちょっと検査してみますかって言われて、視力検査をもう一回しました。そしたら、これはですね、遠視ですって言われて、遠視って思って、ちょっと半信半疑だったんですけれども、でも、メガネで矯正できますから、ちょっと試してみますかって言われて、で、レンズをカチャカチャはめるあれで、その場でちょっとやってもらったら、びっくりするぐらい反対側の壁がくっきり見えるっていうか、すごくくっきりしたんですね。そこまでボケてると思ってなかったので、すごく意外でした。そして、運転するときには、くっきりはっきり見えた方がいいなと思って、運転用にサングラスになってるのと、サングラスになってないのと、2種類作ったんですけど、このサングラスがですね、意外に超便利でですね、今までは、サングラスをかけて運転すると、なんか暗くなっちゃうので、眠くなっちゃったりしてたんですけど、でも、そこまで濃い、なんていうかサングラスではないので、くっきりはっきりする上に、対向車のライトが眩しくなかったりとか、いいことずくめで、これ作ってよかったってすごく思ったんですけど、それが今、この花粉の時期に花粉ガードをして大変役に立っています。たまたま朝車で運転して駅に行って、それから出勤した日があったんですけど、朝だったので朝日が眩しいので、そのサングラスをしてたんですが、そのまま花粉よけにして職場まで行ったら、周りの人にびっくりされて、上司からどうしたんだって言われて、何かあったんですかって言われたから、いや、ちょっと花粉よけでって、白内障かと思ってちょっと心配しちゃったよって言われて、確かにこう、薄いサングラスっていうか、ちょっと明るめのサングラスだと、確かに白内障の、になったら使うなーって思って、白内障になった先輩の方たちもそういうのを使ってたなーって思ったので、私もそういう年齢になったのねって思いました。それからは運転していた時はそのままそのサングラスをして花粉避けているんですけれど、でもそうじゃない時は周りの方に心配されないようにサングラスになってない方のメガネをするように していると、やっぱこうメガネのガラスが1枚入ってるだけで随分違うんですよね。また違いますというわけで、皆さんは花粉の悩みとかはいかがでしょうか街は今人長魚の香りで溢れておりまして、公園の河津桜も満開になったなって思って、春だなって春を感じ始めていましたら、先日には1時間ほどではあったんですけど、まさかの雪あの日はなんかもう寒かったですね。そして本当にまあそういうことがあって、春の天気はままなりませんね。いろいろではありますが、今日も元気に青い空の向こうにスタートです。番組は In Reality The Dream Music The Channel の提供でお送りします。番組ではコメントメッセージなどを募集しています。番組へのコメントメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定！インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集！次戦他戦は問いません！経験不問！皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラのべです。今日ご紹介する作家さんはいとかさんです。いとかは漢字で運命の糸とかの時の縫い糸とかの糸ですね。それに加える加藤さんとかの加で糸かと書いて糸かさんです。今日のおすすめの一つ目は、ついさっきまで読んでいた長編でしてですね、王妃になる予定でしたが、偽聖女の汚名を着せられたので逃亡したら皇太子に溺愛されました。そちらもどうぞお幸せにです。ではいつものように作者による紹介文から。エルビラ・ビダ・ルストロ、お前を聖女と認めるわけにはいかない。お前が育てた乙女のユリは偽物だった。この偽聖女め、アレキサンデル様が私をそう罵ります。皆が驚きの声を上げました。エルビラ様が聖女でなかった、何かの間違いでは。それもそのはず、本来なら私が正当な聖書だと認定されるはずの儀式です。それが一転して偽聖書呼ばわり。さらにアレキサンデル様は宣言します。聖書ではない女とは結婚できない。お前との婚約は白紙に戻す。そこで初めて私は口を開きました。承知しました。というわけで、とっても面白かったです。先が気になって次々読み進めてしまう作品でした。こちらは書籍化されておりまして、4巻まで発売されています。私はウェブ版を読み終わったところなので、これから電子書籍を購入 しようかなと思っております。というのも、書籍版とラストは同じなのですが、エピソードが違うところがあるらしいからです。これは作者による紹介文の最後の方に載せられていたところなんですけれども、まあエピソードが違うってを聞いただけでもどんなんだろうってとっても楽しみで、あとちょっとでポチるところでございますそしてこちらはコミカライズもされておりまして、それは今連載中だそうです。もう一つ紹介するのも長編です。これもですね、さっきのを読んでる途中で、あ、なんか短編もあったらそれも紹介したいなと思って探してたんですけど、短編らしい短編はなくてですね、で、すぐ次に出てきた、長編の お話だったので、これも途中で読み始めて読んでしまったという長編なので、面白いことをもう受け合いでございます。そちらの長編の、題名を読みますね。淑女の鏡やめました。時を逆行した公爵令嬢は、わがままな妹に振り回されないよう、性格悪く生き延びます。です。こちらも作者による紹介文を。公爵令嬢、クリスティナ・ディアナック・オクラハーティは、自分が死んだ時のことをよく覚えている。お姉様のもの、全部欲しいの。だからここで死んでちょうだい。そう笑うイボマイのミリエルに、身に覚えのない罪を着せられ、たったの18で無念の死を遂げたのだ。だが、目を覚ますと、そこは3年前の世界。自分が逆行したことに気づいたクリスティナは、戸惑いと同時に、熱い決意を抱く。今度こそミリエルの思い通りにはさせないわ。わがままにはわがままで、策略には策略で、逆行後は性格悪く生き延びてやる。ところが、クリスティナが性格悪く立ち回れば立ち回るほど、翻訳者は素直になったとクリスティナをさらに溺愛し、どこかぎこちなかった兄ともいい関係を築けるようになった。不満を抱くのはミュリエルだけ。そのミュリエルもだんだんと変化が見られ、公爵令嬢クリスティナの新しい人生は結構快適な様子です。というわけでですね、こちらもおすすめです。何しろ、さっき言った一番おすすめのお話の途中に挟み込んで読んだのに、あっという間に読み終えてしまったという、私は、通勤時間がとっても長いので、その長い通勤時間に、電車で読んでしまったような感じなんですけれども。でも、こちらもコミカライズされておりまして、現在6巻まで発売されているそうです。この話もそれほど面白いお話なので、ぜひ読んでみてください。そしてですね、短編という短編はなかったんですが、15分ほどでサクサク読める、中編というか、一応連載の仕立てなんですけれども、15分から20分、25分ぐらいで多分読めるので、カフェでモーニングとかしながら、きっと読み終わることができるお話をご紹介させていただきます。大聖女候補に婚約者を取られましたが、願ったり叶ったりです。というお話で、これも書籍化とコミカライズがされています。で、この作品をまたこう読んでおりましたら、なんとブックマークの印になってたんですね。青く反転されていて。で、そういえばこれ、ブックマークしたわって思って、5年ほど前でしたかね。ブックマークした作品で、前にお話ししたブックマークがいっぱいありすぎて、だから、次々と紹介しなければっていう、焦って、このコーナーを作ることにした、きっかけの一つのお話でもあると思います。なので、懐かしく読み返しました。皆さんもぜひ、読んでみていただけたらと思います。だから、長いお話をいきなりはちょっとっていう方は、この作品から入られると、楽しいのではないかと思います。今日は、いとかさんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
それにつけてもの話。 昔、それにつけてもおやつは、というコマーシャルがありましたが、今はコマーシャルとはあまり言わないそうで、で、その若い人に何て言うのって聞いたら、CM ですよって言われました。確かに、そうですね。そういえば、コマーシャルというよりも CM という方がよく聞くようになりました。まあそんな感じで、最近もいろんな言葉が置き換わっていたり、ショーとなっていたかと思ったら復権していたり、もう本当に言葉って生き物というか、生物のというか、時の流れの中で、人の間で息づいているものだなーっていうふうに思いますね。で、私が幼い頃に普通にあった言葉、いろいろあったと思うんですけど、例えば、白木、帳面。これはもう今、チョークとノートが普通になっていて、それから、あれですね、こう魔法瓶とかも、一時期は、あ、ポットでしょうとか、いう感じで、あんまり魔法瓶って言うと、昔の人みたいになっていたんですけど、今は結構、魔法瓶っていうの言葉自体をよく聞くようになりましたよね。それも多分こう、保温効果の高い水筒とか魔法瓶とかが出てきているので、だからかなってちょっと思いますね。で、昔は魔法瓶と言ったら、ガラスにこう銀色のが貼ってあるのが、こう、瓶型になっていて、その外側がプラスチックのとか、いろんなストレスとかいろんなので、こう、ボトルじゃないけど、こう、ポットになっていて、なので、うっかり落とすと、ガシャンって割れて壊れちゃって。でも、ステンレス製の魔法瓶ができてからは、落としても壊れない。だけど、保温効果がいまいち、みたいなものだったんですが、最近、買った、Z 社の Z 魔法瓶社のステンレス水筒ポット、ステンレス水筒なんでしょうね。900ml 入るのと 500ml 入るのと2つ買ったんですけど、 900ml 入るやつはこうパクンってワンタッチで蓋が開くようになっていて、これが熱いお湯を入れても冷めないんですよ。本当に冷めないんです。驚きました。驚きの保温効果というか。そして、私はこう、新幹線に乗るときに、2時間以上、3時間くらいですかね、かかる場合には、ステンレスの水筒と、水筒にお湯をたっぷり入れて、で、こぼれないコップとか、コンビニで買ったコーヒーを、まずは飲んで、それがなくなったら、それをコップにしてっていう感じで、お茶や紅茶のティーバッグや、コーヒーのドリップバッグを持って行って、で、退屈な長く乗ってる時間に、お茶や紅茶やコーヒーココアなど入れて、おやつを食べながら過ごすというのが、一時期マイブームになっておりましてですね、旅行の時にはお湯とティーバッグなどを持って新幹線に乗るっていうことをしていたんですけど、まあ大体その目的地に着くまでの間にぬるめになっていってっていう感じだったのが、この新しく買った水筒というかポットはですね、全然冷めないので本当に冷めないので、紅茶を入れたら熱くてすぐに飲めない。なんと優れものなんだろうって思いましたね。なので、ちょっとこう、お水もちょっと待っていて、お水をちょっと刺して適温にして飲むという、不思議な、旅をしております。で、ちょっと話は逸れたんですけど、それにつけても、で何が言いたかったというと、かというと、いろんなことが次々と頭の中には飛び込んでくるので、 こういうふうにしたいとか、これに集中したいとか思っていても、いろんなものが飛び込んでくると、なんていうのかな、それをやり続けられない、思考が続けられなくなる。でも結局、それにつけてもっていうふうにして、なんとなく結論に至ってしまうみたいな。そういうのはこの頃多い気がして、何なんでしょうね。で、その言葉の話をしていたんですけど、やっぱりなんでかなって思うと、きっと人の言葉が心に残っちゃうんでしょうね。そして何かの時にふって出てきて、思考が乱らされていくっていうか、まあ、なんていうのかな、集中力が足りないせいと言われてしまえば、それまでなんですが。そうすると結局、それにつけても、なんとかなんだよね、っていうふうに思ってしまって、変に完結させてしまう、言い訳を、覚えてしまう、流されてしまう、変な生活になってしまうんでしょうね。もっと若い頃は、考え続けることができたし、思考から余分な雑念をシャットアウトすることができてた気がするんですけど、集中して何かを楽しんだりとか、集中して何かに取り組んだりとか、できてた気がするんですけど、その集中力がですね、ちょっと鍛え方が足りなかったせいか。この頃、なんとなく妨げられることがあるような気がします。でもそれは多分、なんていうのかな、年のせいっていうのもあるかもしれないけれど、あんまり雑念に振り回されたくないって思うから、逆にその気持ちが邪魔になってしまうのかもしれないな、と思います。とはいえ、最近よく考えてみたらですね、その私の雑念を邪魔するのは、ちょっと職場のある人だったりするのかもしれません。なんかいるんですよね。何かと言ったら変に突っかかってきたりとか、一生懸命私に対してマウントを取ろうとして、私に対してだけじゃですね、いろんな人に対してマウントを取ろうとしてきたりとか、それから職場なのにタメ口しか聞いてこない。タメ口っていうことも新しい言葉ですね。正式はなんて言うんでしょうね。なんて言うんでしょうね。口語とも違うし、慣れ慣れしい言葉遣いしかしてこない。誰に対しても、上司に対しても、慣れ慣れしい言葉でしか話さない人がいてですね。まあ、反面教師じゃないけど、自分がされて嫌なことはしたくないなって思うので、頑張っているところでございます。まあ、世の中にはいろんな人がいて、いろんな人の間にいろんな言葉があって、そして時代は移り変わっていくんだな、と思っています。まあ、3月で、もうじき4月なのが楽しみですね。春が来るのは本当に嬉しいことです。人間関係もきっと変わっていくし、そうすると、また、自分も新しい気持ちでいろんなことができるんだろうな、と思っています。皆さんもね、春が本当の春になって、春らんまになって、また新しい気持ちで新しいスタートができることをちょっと楽しみにしてるんではないかなと思います。素晴らしい春が来ますように。それにつけてもの話でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、
そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく星だって、僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように、夢のままで、冷めないままで、言葉を並べてそっと焼き付けてた。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。本当に春が待ち遠しい。雨が降ったり、まあ一雨ごとに春が近づくという感じですね。まあそれでも世界の情勢もいろいろあって、気持ちがスカッと晴れるというところにはなかなかならない部分もあるかもしれませんが、それでも身の回りの嬉しいこと、楽しいこと、幸せなこと、充実していること、やってみたいこと、いろんなことに目を向けて春を迎えていきたいなと思っております。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。